デイリーポータル Z の記事を音声でお届けするキクリーポータル Z。 今日はサメ映画のすすめをお送りします。2019年12月13日公開、ライターは編集部安藤正則、読み上げも安藤正則がお送りします。サメ映画のすすめ。サメが出てくる映画が好きでよく見ている。サメ映画は何と言っても派手だし、ストーリーに複雑な伏線もないので、頭を空っぽにして見ることができるのだ。しかもみんなで見ると楽しい。そんなアイスベイクサメ映画について、今回は少しお話しさせてください。映画、どれから見たらいいのか問題。僕はサメ映画に限らず、映画全般的に好きなんだけれど、あまり映画を見ない人からは、何から見たらいいのかわからない、と言われることがある。確かに、レンタル屋さんに行けば、棚いっぱいに映画が並んでいるし、今や Amazon プライムや Netflix など、自宅にいても無限に映画を見られる時代である。どれも見たいような気がするし、どれもさほどでもないような気もする。レンタルビデオ屋さんの棚のずらっと並んだ映画の写真が入ります。キャプション、何から手をつけていいのやら。そこでおすすめなのが、見るテーマを決める方法である。このテーマに沿った映画は無条件に見ると決めておくと迷うことがないのだ。僕の場合、サメが出てくる映画、宇宙の映画、あと、ニコラス・ケイジが出てくる映画は見つけたら見るようにしている。テーマは何でもいい。ヒッチコックとかスピルバーグとか、監督で絞ってみてもいいし、キューバとかチベットとか、国で絞ってもいい。自由だ。僕はたまたまそれがサメだっただけである。テーマを決めても、できればそれだけに固執せず、そこから派生して広げていけたらさらにいいと思う。僕はサメからワニ、ピラニア、シャチ、恐竜など、そちらの方面へと趣味の幅を広げていった。もしくは、狭めていった。なぜ今、サメ映画なのか。広い映画の海の中で、なぜ僕が今サメ映画をしているのか。それにはいくつか推すべき理由があるので、そこから説明したい。今、サメ映画を見る理由その1、詳しい人が少ない。例えば、今からスターウォーズを語ろうとすると大変である。周りに詳しいファンがたくさんいるから、適当なことは言えないし、彼らと肩を並べるレベルに達するには、すでに差がつきすぎているのだ。スポーツなんかでも同じことが言えるだろう。今から始めるならサッカーではなく、カバディや吹き矢だと思う。たくさんの人がやっていることは他の人たちに任せておけばいいのだ。そこでサメ映画である。偉そうなこと言ってる僕だってサメ映画を見始めたのはここ数年、せいぜい2年か3年である。そのくらいの差ならば頑張れば追いつけそうな気がしないか。解説本とかも多分出ていないから好きなこと言い放題である。今サメ映画を見る理由その2。一本が短い。映画というと2時間ぐらいが標準的だと思う。ブレードランナーなんか3時間近くあったし、タイタニックに至っては3時間を超えていた。長い。現代人にとって2時間という時間を一つの映画に捧げるのは難しくなってきていると思う。そんな時間があったら寝ていたいだろうし、スマホを2時間いじられないのも不安だろう。その点サメ映画は短い。おおむね90分くらいで終わる。だいたいサメでそんなに長く引っ張れないのだ。これについては名作と呼ばれる例外もいくつかあるので口述するが、大抵のサメ映画はピチピチ現れてパクパク戦ってサクッと終わる。複雑な伏線とかもないので途中でスマホをいじってもトイレに行っても話についていけなくなることはないだろう。 サメ映画は忙しい現代人にフィットしていると言える。今、サメ映画を見る理由、その3。翌日に引きずらない。映画によっては見た後、数日間引きずるタイプのものがある。この前見た、ジョーカーなんて、僕は1週間ぐらい引きずった。それはそれでもちろん価値が高いのだけれど、いつもそういう重い映画を見ているのは疲れる。毎日食べるなら高級フレンチよりも牛丼ではないか。いや、食べられるのだったら高級フレンチだな、俺は。牛丼の写真が入ります。結局こういうのがうまいのだ。キャプションですね。何の話をしてたか忘れたぞ。サメだ。サメ映画は大抵サメと人が戦って、最後は人が勝って終わる。人が作っているから当たり前なのだが、単純明快だ。これがもしも、サメが監督をしていたら、サメが勝つのかもしれないが、まずないだろ、そんなの。と書いていて、そのプロット今後あり得るかもなと思った。とにかく、もやもやした気分のまま終わるサメ映画を僕は見たことがない。そういう点で、サメ映画はどんな精神状態で見ても不安がないのがいい。サメ映画の歴史。次に、サメ映画がどのようにして今の地位を築いたのか、もしくは築いていないのかを見ていきたい。サメ映画と言われて、まず思い浮かべるのは、1975年に公開されたスピルバーグ監督の名作、ジョーズだろう。これを抜きにしてサメ映画は語れない。ジョーズのポスターの写真が入ります。ジョーズはいくつかの点でこれまでのパニック映画の常識を覆した。ジョーズのすごいところ、その1、長い。先にサメ映画は短いからいいと言っていた舌の根も乾かぬうちに長さを褒める。ジョーズは他のパニック映画の常識を無視して2時間以上あるのだ。ただ、見てもらえばわかると思うが、この2時間はしっかりと身の詰まった2時間である。監督はスピルバーグ。スピルバーグはジョーズとか E.T. とかジュラシックパークなどを作った監督です。音楽はジョン・ウィリアムズ。ジョン・ウィリアムズはジョーズとかスター・ウォーズとかインディアナ・ジョーンズなんかを作ったの音楽を担当した人です。当時はカップルがキャーキャー言いながら見るものくらいの地位だったパニック映画の認識をこのスピルバーグとジョン・ウィリアムズのタッグが覆しました。ジョーズのすごいところその2。その後のサメ映画のお手本になった。ジョーズを代表とするサメ映画のストーリーは大体以下のように進む。サメが出る。人とサメが戦うが歯が立たない。サメとの戦いを妨害しようとするキャラが現れる。味方が現れる。揉めているうちに何人か食べられる。最後に主人公がサメと戦って勝つ。写真として平坂さん、ライターの平坂さんが沖縄でサメを釣ってる写真が入ります。キャプション、大抵最後は人が勝つ。こうやって一くぐりにすると、メガシャークには結局勝てなかったじゃないか、とか言い出す真面目なサメファンもいるかもしれないが、どこの世界にも例外はあるのだ。多様性を認めない世の中は良くない。ジョーズが作ったこの基本形をその後のサメ映画はなんとなく踏襲しながら進化していくことになる。逆に言うとサメの映画でこれ以外の形が作りにくいのかもしれない。夫の浮気相手を追い詰めたと思ったら革命が起きて混乱に乗じて新しい恋が始まるみたいな話にはならないだろう。サメは。次に、ジョーズから始まるサメ映画の進化について少しおさらいしておきたい。サメ映画の変遷。70年代から80年代、強い動物、バーサス、人間の戦い。ジョーズに刺激され、その後、強い人間、バーサス、いや、強い動物、バーサス、人間という構図の映画がいくつも生まれる。動物は時に熊だったり、 野犬だったり、シャチだったり、アリや毒蜘蛛、蛇なんかもことごとく人を襲った。その辺にいる生き物が人に向かってきたら怖いよね、というリアリティに語りかけるタイプのパニック映画である。映画、グリズリー。これはですね、巨大な人食い熊がですね、人間と戦う映画ですね、のポスターが入ります。中でも、後に 3D でリメイクされることにあるピラニアは、ジョーズに迫る名作だと思うので、少し見ていて痛いが、ひるまずに見てほしい。ジェヌシ君がアマゾン川で泳いでいる、写真が入ります。キャプション。僕らの世代はアマゾン川で泳ぐジヌシ君を見て、ピラニアに食われるぞと叫ぶだろう。うん、本当ですね。で、80年代から90年代前半、乱立するジョーズへのオマージュ。その後、大成功を収めたジョーズに影響を受けた作品が乱立するのだが、何しろジョーズはそれまでの興行収入トップだったゴッドファーザーを抜いたのだ。サメがマフィアを抑えた。どれも低予算で作られた小規模なものだった。ジョーズはスピルバーグが莫大な資金と時間とをかけて執念で作り上げた映画である。それを超えるサメ映画はしばらく出てこなかった。90年代後半から、2000年代、サメ映画の復活。映画界では人間ドラマや SF なんかが人気を博す一方、一旦落ち着いたかに見えたサメ映画が再び息を吹き返す。そのきっかけとなったのは、99年に公開されたディープブルーではないかと思う。サメ映画好きの間では、ジョーズ以来の傑作登場と騒がれた作品である。後にリメイク版も出ました。ディープブルーのポスターの写真が入ります。思うに、ジョーズを見て育った世代が大人になり就職し、映画制作の最前線で活躍し始めたのではないだろうか。知らんけど。2010年代前半、バカなサメ映画の黄金期。この時代は愛すべきバカなサメ映画の黄金期と言える。タコと合体したシャークトパスのシリーズをはじめとして、回を増すごとに頭の数が増えるダブルヘッドジョーズのシリーズ。巨大トルネードが空からサメを降らすシャークネードのシリーズ。進化したサメが敵と戦うメガシャークのシリーズなどだ。シャークトパスのポスターが、かっこいいポスターが入ります。コンピュータグラフィックスの技術の発展と大衆化を背景に、サメには急激な進化が訪れた。このあたりの作品群が僕は好きでよく見ています。シャークネードとダブルヘッドジョーズのシリーズについては持っていていないとまずいと思って DVD を買い揃えた。公開はしていない。その僕が持っている DVD の写真が入ります。キャプション。好きな映画は手元に置いておきたいタイプ。2010年代後半。シリアスなサメ映画の時代。頭を増やせるだけ増やし、カッコシックスヘッドジョーズ。空を飛び、カッコシャークネード。タコと合体し、カッコシャークトパス。メカになり、カッコメガシャークバーサスメカシャーク。と、やりたい放題だった2010年代前半を経て、サメ映画は再びシリアスな路線に舵を切る。バカなサメ映画の台頭を見て、一定の需要が見込めると考えた大手が、資本に物を言わせて、まともなサメ映画を作り出したのかもしれない。例えば、マッチョな体に生かす顔、ジェイソン・ステイサムが最終的に素手で古代ザメを倒す映画、メグや、ダイビング中の事故によりサメのいる海に沈んだゲージから脱出する海底47メートル。家族との思い出のビーチに妹ではなくサメが現れるロストバゲーションなんかがこれにあたる。メグ。これジェイソン・ステイサムの映画のメグっていう映画があるんですけど、このポスターが入ります。令和になった今年は洪水に見舞われた街に 人食いワニがやってくる、クロールという映画が公開されたが、これもやはりこの樹形の先に位置していると思う。巨大ワニの映画、クロールの、写真が入ります。サメ映画はこの先どう進化していくのだろうか。その未来には期待しかない。サメ映画の見方。これまでに紹介したようなサメ映画は、ぜひ友達や家族、恋人、仕事仲間など、誰でもいいから人と一緒に見てもらいたい。その方が一人で見るよりも何倍も面白いからだ。先日、サメ映画を語る会と称した簡単な体験会を行ったのだが、参加した人全員が、それは言い過ぎか、サメファンになって帰っていった。サメ映画を見る会の写真が入ります。キャプション、楽しい会でした。さっきとサメの大きさが違うじゃないか。え、歩くの？サメが？この人さっきも食べられてなかった？など。サメ映画は突っ込みながら見るのに最適なのだ。ホラー映画によくある、誰が最初にやられるかを考えながら見るのもいいだろう。サメ映画の多くが映画館ではなく DVD で売られたりしてケーブルテレビで放映されているのもみんなでワイワイ見てほしいからなのかもしれない。体験会が終わった後の、反応、コメントをいただいた写真が入ってます。温かいコメントが多くてですね、初めてこういうイベントに参加したので、興奮しましたとか、みんなでワイワイ見るの楽しかったです。他のサメ映画を見てみようと思います。とかですね、そういうみんなサメ映画の魅力を理解してくれたと思われるコメントをいただきました。キャプション、終わった後の反応を見て泣いた。最後まとめです。ようこそこちら側の世界へ。サメ映画を見たくなった人、ようこそ。今回は紹介しきれなかった映画もまだまだありますよ。シャークネードのテーマソングを口ずさみながら広い海へ漕ぎ出しましょう。 Go 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 Run away from the Sharknado。 はい、シャークネードの、ポスターが入ります。キャプション、シャークネードのように続編が出るたびに面白くなっていく映画は珍しいと思います。以上、サメ映画のすすめでした。はい、最後にも書いてますように、シャークネードというのはですね、まあ、続編がどんどん出て1から6まであるのかなと思います。私も DVD のボックスセット、買ったんですけども、これはですね、1からどんどん、まあ、話としては繋がってはいるんですけれども、まあ、いきなり3を見ても、6を見ても面白く楽しめる映画です。回を重ねるとですね、続編を作ると大体映画っていうのはこう劣化していったりとかですね、マンネリ化していったりとかして、面白くなくなってしまうことが多いんですけども、続編を出して、それが全て面白い3大映画というのがありまして、これがですね、スターウォーズ、ハリーポッター、そしてシャークネードというですね、この3つは続編が全部面白いという言われております。まあサメ映画っていうのは最初にも言ったようにパターンが割と決まっているので、あんまりどれ見ても同じなんじゃないかと思われるかもしれないんですけども、それがですね、その中でいかに遊ぶかというか、そのプロットを保ちながら、まあ結局は人とサメが戦って人が勝つっていう感じの作品が多いので、そのプロットを守りながらいかにそのレギュレーションの中で遊ぶかというですね、ほぼ、なんというか、こうプロレスのような、感じでですね、見ていけるので、これは面白いですよ、本当に。こういうちょっと、時間がある時とかですね、ちょっと元気がない時とかですね、そういう時にはぜひサメ映画を見て、スカッと全てを忘れて明日から頑張れるんじゃないかと、思っております。はい、 というわけで、キクリーポータル Z 編集部の安藤でした。ありがとうございました。